んにちは。先生ズカフェの時間でございます。1月のですね、1週目から、この番組始まっておりますけれども、第2週、私税理士の伊豆田博でございます。私の方が、この30分間、お付き合いさせていただきますので、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。で、私、今回第1回目ということでございますけれども、じゃあ私ってじゃあどういう人間なのかということで、ちょっと、自己紹介を、ここでさせていただければと思います。税理士で、ね、名前ぐらいは、聞かれたことあるかと思いますけれども、奈良県の、柏市というところで、税理士事務所を、自分でやっておりまして、今年で、ようやく10年目を迎えたというところでございます。もともとはですね、会計事務所、税理士事務所でですね、勤務して、でそこで、資格を取って自分で始めたということでございます。昭和49年生まれの39歳、今年で、40歳になりますので、もう前役ということで、もう早速、お正月にはですね、役場にも行ってきたところでございます。では、本日ですね、ゲストの方をご紹介させていただきます。弁護士の大西隆さんでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。大西隆でございます。いや1回目ね、先週私担当させていただいてメインだったんですが、いきなりゲストで出てくると、はい、どういうことだということでございます。先ほど伊豆田先生の方からですね、自己紹介あったんですけども、なんかあっさりしてますね。でもうちょっと伊豆田先生の方聞きたいなということで、僕から聞いてもよろしいでしょうか。
はい、お願いいたします。
ゲストがシャシャリ出て申し訳ないんですが、いえいえ、そもそもなんで税理士を目指されたんでしょうかね。
私の場合ですね、特に家業が税理士事務所ということでもなくてですね、親はサラリーマンでございますので、働き始める、前ぐらいですね、ふとしたことから、いわゆる税理士の受験勉強を始めることになったんですね。当然、私の場合は、就職する時期がですね、いわゆる就職氷河期と、呼ばれる時期でございまして、なかなか仕事を探そうにも、なかなか面接までにたどり着けないということもあったんですけども、その時にですね、何か資格一つでもあればですね、ちょっとは有利になるんじゃないかというところで、何を勉強しようかということでですね、いろいろ考えたんですけども、公務員を目指すのか、はたまた何か違う資格を取るのか、簿記の一級を取って就職、面接に臨むのかというところで、いわゆる受験の、予備校等々にも、いろいろ聞きに行ったところですね、簿記の一級取るんだったら思い切って税理士を目指してみたらどうかというところの話をですね、その、予備校の先生から言われまして、そういったことで、税理士の受験勉強を始めたというのがきっかけなんですね。
なるほどね。結構じゃあ、税理士になりたくてなりましたみたいな感じですかね。
そうですね、最終的にはもうそうなんですが、始める時にはですね、本当に軽い気持ちで、受験勉強を、やってみようかなっていう程度の本当にもう軽い気持ちで始めたところなんですね。
なるほどなるほど。ですね、そうなった税理士の仕事っていうのはどんなもんなんでしょうかね。
いわゆるですね、固い法律の話をするとですね、その税務の書類を作るであるとか、またその税務署との応対ですね、そういうのをする。でまたあと相談ですね、皆さんの中にもひょっとしたらこう税金の相談等をですね、日頃から、税理士と言われる方にされている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、それが法律で決まっている、3つの、主な仕事ではあるんですけれども、それがじゃあ滑ったかというと、そうではなくてですね、僕のやっている仕事というのはですね、当然会社 の、ね、会計を見せていただくとか、それ以外の仕事もあるんですけども、会社の会計を見るっていうのは、経理が合ってるかどうかを見るっていうんじゃなくて、ちょっとでも会社さんがご商売繁盛してもらえるように、そういう意味でいろんなアドバイスをさせていただくと、いうような仕事が、今は大きな仕事の一つになっているところでございます。
なるほど。ですね、今聞いてますとですね、やはりなんか真面目な人柄がにじみ出てるような感じがします。こんな風に聞いたらもう休みとか取ってないんちゃうかとかですね、仕事ばっかりでやってるんじゃないかと思うんですが、休みってあるんですかね。
休みの方はですね、基本的に事務所は土日 祝日休みということにはしてるんですけども、ま、冬場はね、これからの時期は皆様ご存知の通り、ま、確定申告というのがございまして、ま、その時期だけはちょっと土曜日もお仕事してるという状態なんですが、ま、普段は、ま、一応土日祝日は休むように極力心がけておりまして、ま、じゃあ休みの日じゃあ何をしてるのというところですね。ま、私の場合ですね、まだ子供が、4歳と2歳ということで、ま、2人ともまだちょっとちっちゃいんですね。ま、そういうことでなかなか休みの日はもう子供の世話をしてるとですね、もうそれだけで、ま、1日終わってしまう、もうこちらがクタクタになってしまってですね、ま、夜はもう子供よりも先もう疲れて寝てしまっているというような、状態ですね。ま、ただ平日はですね、ま、ま、いろいろお付き合いもありまして、ね、こうお酒飲みに行ったりとかいうのも決して嫌いではありませんので、まあ、そういう意味で夜ねこう皆さんとこうワイワイ楽しく飲んだりすることも多くございます。
なるほど、ね、はい、まあ、嫌いじゃないっていう表現がねどの程度かっていうのはちょっと聞きたいんですけれども
ワイワイ騒ぐのはねやっぱり楽しいんで、まあ、正直好きって言った方がいいんでしょうが、ね、お酒はもともとそんなに強い方ではございませんので、まあ、飲める量というのはね、そんなにたくさんということではないんですけども、まあ、そういう場に行ってですね、まあ、ね、ワイワイ騒ぐというのが、まあ、好きな方と言った方がいいかもしれませんね。
なるほど、まあ、好きであるということですね。さあ、視聴者の皆さん、ゲストがシャシャリ出ていろいろインタビューしましたけど、市田先生の人となりを分かっていただけた、じゃないかなとか思ったりしますね。まあ、ね、もう年も変わりまして、先ほど言われた確定申告とか気になる季節なんで、ね、もう、税理士さんのお話、いろいろ今日、僕はね、ゲストですから、今日の献立なんか言っていただいて、この後の、番組のですね、進行など聞かせてもらったらなと思うんです。
はい、まあ、今日の予定ですね、まあ、この後ですね、まあ、音楽の方を、まあ、2曲ほど、まあ、私の、まあ、思い出に、まあ、こう思い入れのあるって言いますか、思い出に残っている曲をですね、まあ、今月から毎月、お送りしていきたいなというふうには思っています。で、その後はですね、まあ、これから、確定申告というものを、まあ、迎えるにあたってですね、じゃそもそもじゃあ確定申告で何なのとか、まあ、本当にこう、まあ、難しいことをね難しく言うと皆さんご理解いただけないと思いますんで、まあ、難しいものを噛み砕いて、まあ、ちょっとでもね、あ、そんなものなのかというようなことをね今日はお伝えしていければいいなというふうに思っております。それではですね、ここで、まず曲の方に、まず移りたいなと思います。
まあ、先生とカフェね、1週から4週まで、それぞれの別のね、弁護士が私1週目やって、2週目税理士、3週目歯科医師、4週目が、行政書士とやります。で、ね、各人この真ん中の10分というのは趣味の時間に当てようというような会議でですね、僕は第1回目歌わせていただきました。残念ながら声が調子悪かったんでですね、来月はちょっとね、名誉挽回といいますか声を整えていこうと思うんですが、先生のこの時間を、自分の思い出の曲をかけるという
そうですね。さすがに地声を披露するほどの声ではございませんので、ね、ここでね、チャンネルを変えられると困ってしまいますので、ここはですね、はい、音楽を流させていただくということでご勘弁いただければというふうに思っております。
ある意味ジャイアンコンサートみたいで面白いかもしれないんで、
そうですね、
ぜひちょっと僕の回も聞いていただいて、あ、これやったら歌えるわと思ったら歌っていただいて結構なんです。
ちょっとね、練習カラオケボックスで練習しないといけないですね。
なるほど。
では、1曲目です。これはですね、ザードの負けないで、これはもうね、本当に大ヒット曲で、まあ、いろんなところで今でもね、歌われている曲ではあると思うんですけども、これですね、1993年の1月に発売された曲です。ちょうど今から21年前になるんですね。この21年前と言いますと、私何をしていたかと、申し上げますと、ちょうど大学入試の時期ですね。まあ、ちょうど、今週のですね、土曜日日曜日というのはセンター入試がありますので、ひょっとしたら今日今お聞きいただいている方の中にもですね、そのセンター入試に向けてですね、受験勉強頑張っておられる方もいらっしゃるかもしれません。まあ、私の時はですね、ちょうど南海の世代の、まあ、ジュニア世代のですね、まあ、 受験生の本当に多い時期の、大学入試でございましたので、まあ、なかなか受験してもですね、まあ、思うような成績が出ないということで非常に苦労をした思い出がありますけれども、まあ、その中でですね、この曲というのはまあ、いろんな意味で苦しいことがあってもですね、負けずに夢を追いかけてということで、ね、歌詞が入ってある通りなんですけれども、今日お聞きの方にもですね、そういう受験生の方がいらっしゃるかと思いまして、まあ、少しでも、まあ、応援のエールのにもなればと思いまして、この曲を選んでみましたので、こちらの曲の方を、まず1曲目お聞きいただければと思います。先生、
はい、
ご感想の方何かございましたら。
聞いてましたね。この曲を聞くとですね、どうしても赤い、黄色い T シャツを着て募金がしたくなるような感じに最近になってきましたけれども。
そうですね、毎年ねやってますよね。
やってますね毎年。まあちょうどね入試シーズンですから、ちょうどいい曲やったんじゃないでしょうかね。
ありがとうございます。で、趣味の時間ですので、私の、趣味ですね、一つ、ご紹介させていただきます。私サッカーが好きでございまして、Jリーグの試合もよく観戦に行っております。 まあ、皆様、ね、プロ野球、J リーグ、その他のスポーツでもご贔屓のチームというのは、あろうかと思いますけども、私、J リーグセレッソ大阪をですね、もう昔から応援しておりまして、もう長井の方に、通い詰めて約20年になります。今はですね、さすがに、全部の試合を見に行くというのはもうとても、できなくなってしまったんですけれども、なんとか2試合もしくは3試合に1回ぐらいは見に行って、応援するように、しております。日頃、仕事ばっかりどうしてもしているとですね、ちょっと息抜きしたいなという時がやっぱりございまして、その時にですね、まあ、その時だけは仕事を忘れて、好きなものに夢中になるというのも、まあ、必要なんじゃないかななんて思っております。このセレッソ大阪というチームはですね、優勝、 J リーグで優勝しそうになってできなかったりいうことが、まあ、何度かございまして、ただ去年はですね、皆様ご存知かと思いますけれども、柿谷陽一郎選手、山口蛍選手のような、日本代表に入るような選手がまた出てきましてですね、非常に、チームの方も盛り上がってるんじゃないかなというふうに私も思っております。そういう意味でこの2014年はですね、どのような活躍をしてくれるのか非常に楽しみだと私も思っております。で、ここでですね、お便りの方を頂戴しております。まず、ラジオネーム、ピトピトンさん、ありがとうございます。それから、ラジオネームバンバンさん、メッセージありがとうございます。で、こちら、一つ内容をご紹介させていただきます。今週が税理士さんということで、冊子の番組案内を見てすごい番組だなと楽しみにしております。今日は税理士さんということなのですが、私の友達のご主人がもう8年ほども税理士試験にチャレンジしておられますが、完全には合格できないということで、もう勉強ばかりして旅行も家庭サービスも子供と遊ぶかともなかなかされないそうということですね。税理士というのはですね、どうやったらなれるかというのも、話をしだすとですね、ちょっと長くなってしまいますので、こちらはですね、また次回以降にですね、またご紹介の方をさせていただければと思います。で、もう一つのですね、メッセージの方いただいております。こちらバンバンさんですね。今週はどんな先生かなと思いながら聞いていました。今回は税理士の先生なんですね。私は個人事業主なんですが、税金などの、書類の作成が大変面倒だなといつも思ってしまいます。先生にお願いしたいですけど費用などお高いですかということで、決してそんなことはございません。また、よろしければ、伊豆田博ということで、検索していただければ、ホームページも見ていただけますのでよろしくお願いいたします。で、もう一件、メッセージの方を頂戴しております。秘密のあっこちゃんさん、ありがとうございます。で、もしですね、お聞きいただいている方でですね、もしメッセージの方をですね、送っていただけるという方がもしいらっしゃいましたらですね、ファックス番号 074220-7840、 E メール 784@nara.fm 784@nara.fm こちらまでですねメッセージの方いただければ非常に嬉しいのでよろしくお願いいたします。では、ですね、2曲目の曲をね行こうかと思いましたけども、お話をしているとですね、もう時間が残り10分と、あっという間にもうわずかとなってきましたので、ここからですね、私の、専門の、税理士という仕事をしておりますけれども、この、税理士という、仕事にちなんでですね、お話をさせていただこうと思います。まずですね、今回最初に申し上げましたけれども、確定申告ですね、曲を流していただきましたが、2曲目はですね、スマップの、夜空の向こうを、流そうと思って準備をしておりました。まず、確定申告が必要な方ってじゃあどういう人が、必要なのかということで、ここからちょっと、本当にもう法律的な話になっちゃうんですが、大まかに、かいつまんでお話したいと思います。 まず、給料の収入金額が2000万円を超える人、2つ目、給料を1箇所からもらっている方でですね、副業などをですね、されている方、例えば、給料を、もらっておられるサラリーマンの方がアパート収入があるとか、アルバイトをちょっとしているだとか、そういう方の場合はですね、基本的に確定失業金が、いるようなケースがございます。3つ目、給料を2箇所以上から受けておられる方ですね。これはですね、本当に会社をやられている方でですね、2箇所以上の会社を経営されているなんて方ですね、そういう方も中にはいらっしゃるのかなというふうに思います。で、今日お聞きいただいている方はですね、いろんな方、お仕事されている方、主婦の方、学生さん、いろんな方いらっしゃるかと思いますけども、そんな方でもですね、税金というのは、意外に身近なところで必要になるということがございます。あとはですね、これ会社を経営されている方でですね、お給料以外に、経営されている会社から、いろいろ使用料等ですね、何らかの収入を受けておられるような方などについてはですね、確定申告、こういう方も必要になってきます。あとはですね、年金をもらっておられる方も、いらっしゃるのではないかと思いますけれども、年金の方はですね、以前は皆さん確定申告されていらっしゃったんじゃないかなと思いますけれども、今年金だけをもらっておられる方でですね、よくね、この時期には、市役所等でですね、確定申告に行ってきたというような方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと、今年もね、当然そういうのはあるかと思うんですけれども、今年金をもらっている方ですね、年間の年金の収入が400万円いかない方についてはですね、他に副収入等がなければですね、確定申告をしなくてもよくなっておりますので、そちらの方がですね、平成23年からそういう風に変わっておりますので、もう皆さんご存知いただいているかもしれませんけども、もし、そうだったんだという方がもしいらっしゃれば、そういう風に変わっておりますので、ちょっと頭の片隅に入れていただければという風に思います。でそれからですね、では確定申告をすれば逆に税金が戻ってくるというケースもあるんですね。そういう場合はじゃあどういうことなのかと言いますとですね、一般的なところを言いますと、医療費控除を受けようと、今年はたまたま、病院代がたくさんかかってしまったので、確定申告すれば返ってくるんじゃないかということを聞かれたことある方いらっしゃると思います。一般的にはですね、医療費として、賞味にかかった金額が10万円を超える方についてはですね、確定申告をすれば税金の一部が戻ってくるというケースがございます。それからですね、住宅ローン減税の申告をするという方ですね、平成25年にですね、念願のマイホームを購入されて住宅ローンを組んで、マイホームを購入される方、多いんじゃないかと思うんですけども、そういう方についてはですね、確定申告をすれば、こういった方も税金が返ってくるということがございます。あとはですね、去年のうちに、例えば、会社をお辞めになってですね、いわゆる年末調整というのをされてない方がもしいらっしゃいましたら、そういった方についてもですね、確定申告をすれば税金が返ってくるというようなことも、よくございます。それとですね、今日はですね、平成25年の確定申告皆様これから、されるのではと思うんですけれども、この平成25年からですね、ちょっと変わったところのお話を少し、ご紹介したいと思います。これはですね、サラリーマン、いわゆる専門用語で給与所得者と言いますけれども、そういった方についてはですね、勤務先の、会社や等でですね、年末調整というのを、してもらって、それで税金計算して終わりというのが一般的ではもちろんあるんですけれども、このサラリーマンの中にもですね、会社で、見てくれない費用、例えばですね、あまりないかもしれませんけども、会社まで行く通勤費を、自分で負担されているとかですね、あと、これ会社の業務のためにですね、必要な、技術や知識を得るための、 研修費等をですね、これを自己負担で出されている方、あと仕事をする上で直接必要な資格を取るために自分でお金を出して資格を取られた方ですね、まあ、ここがですね、平成24年までであればですね、まあ、我々のような税理士であるとか弁護士であるとか、そういうあの資格があればそれだけで事務所を出せるような、人のための資格の費用っていうのは去年までダメだったんですけれども、平成25年分からは、ここがですね、実はあの見てくれることになりまして、例えばですね、我々が税理士を取るためにですね、受験のための学校へ授業料を払って勉強しに行きました。例えばですね、他にも弁護士さんであればですね、まあ、ロースクール、まあ、法科大学院というところにですね、勉強のために授業料を払って勉強しましたという場合、まあ、その他ですね、この平成25年から、認められることとなった、費用としてですね、図書費用で、自己負担されているものとか、またサラリーマンの方ではですね、当然スーツ着て、会社に行かれる方が一般的なのではと思うんですけども、まあ、そういう費用で、自分で当然負担されていると思いますので、まあ、あのそういう費用を、出された方ですね、まあ、この、いろいろな費用を、出した金額がじゃあどこまでいけば、確定申告すれば税金を返してもらえるのかというところなんですけれども、まあ、これは、年末調整された方は源泉徴収票というのを、ね、あの会社からもらわれると思うんですが、まあ、こちら見ていただくと、載ってるんですが、いわゆる給与所得控除額というのが、見れることになってまして、例えばですね、年間のお給料が300万円の方ではですね、あのもらってる給料というのは300万円なんですけれども、所得税のかかる部分の金額というのは、そこから108万円を差し引いて、まあ、192万円、まあ、600万円年収の方だと、174万円というのが、給与所得控除として認められてますので、差し引きの426万円だけが、給料としてかかっている、まあ、この給与所得額の、半分を超えるような費用を、出された方は、控除してくれるということなので、まあ、詳しくはまたインターネット見ていただいてもと思います。メッセージ、いただいております。コスモスさん、シロちゃんさん、秘密のアッコちゃんさん、本当にありがとうございます。もうあっという間にですね、もう時間となってきましたけれども、本日ゲストに大西隆先生に来ていただいております。はいはい、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。すごい反響でございますね。メールの方が結構いっぱい来ましてね。
そうですね、嬉しいですね。
残ってるメッセージの中ではね、全然先週と違いますねっていうのがあったんですが、先週ダメだったんでしょうか、今週良かったんでしょうか、感想聞きたいところでございますね。メッセージの方ね、番組の時間外でも、受け付けていて、してくれるということですんで、どしどしお送りいただければと思いますね。はい、今日はどうもありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。では来週はですね、歯科医師の、中島正弘、歯科医師が、このコーナーの、MC を担当されますので、またお楽しみにいただければと思います。それでは皆様、さよなら。
さよなら。